荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3770 2024年4月28日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のCOVID-19第1260回目ということにこうなっていますけれども、やはりですね、この段に来て各自治体ですね、ローカルなニュースの中で実は感染者数がですね、数週間ぶりに増えましたっていうね、まあ、そういう自治体がですね増えていますね。まあ、この傾向がいつまでですね続くのかなっていうね、気になるところなんですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、24日水曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が2万806名、25日木曜日の段階で2万962名、26日金曜日の段階で2万599名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率、水曜日が 20%、 木曜日が 21%、 そして金曜日が 20% と、なかなか 20% やっぱりこう切らないですね。改めてですねこの陽性率、これは世界の標準として WHO が提唱しているのは 5% 以内っていうのがですね目標値です。そして世界の科学者の方たちの中での目標値はですね 3% 以内となっています。そう考えるとこの 20% を超えているっていう状況がいかにですね多いのかっていうことをですね実感できるんじゃないかなと思います。で、日本はこの 5% をですね切ったっていうですね状態が何回ありましたかっていうね、何日間ありましたかね。この 5% を切るってことはほとんどないんですよ。それどころか 10% をですね切ることすら稀だったんですね。まあ、そういうこう日本って今ずっとね2割以上って推移してるっていうのは、世界から見るとですねやっぱりこう異常なんですね。まあ、しかもですねこのデータ、去年のねもう1年経とうとしますけれども、5月の8日以降、全数把握をですねしなくなりました。そして全数把握をしていない中で、検査をですねする、これもですね自己負担にこうなり、検査するためにですね数千円かかると。それで検査をしない方たちも増えましたと。だから検査をするというふうにまず選択をする人としない人がいるってところでふるいにかけられ、そしてやっとね検査をするっていう段になって陽性者としてね感染がですね認められるというか確認されたという方たちが2割を超えるっていうね、つまり入り口の段階でねまず病院に行くか行かないかですよ。病院に行ったところって、検査をするって言われるとですねそこでねするしないっていう判断をしなければいけないのって、市販のですね薬でなんとかやり過ごそうという方たちが増える。そして病院に行ってもですね普通の風邪薬の処方でお願いしますっていう方たちが増える。だ結局この数字、当てにならないって話ですね。その当てにならない中でも、検査をするって言った方たちの中でこれだけの方たちが、感染がですね確認されているっていうところを考えると、実際のですね感染者数どのぐらいいるのかっていうね、ことになってきます。なかなかねそういうところで日本のですね、情報それからデータ、このね取り扱いとそれをですねこうできるだけ公開しないね、方向性っていうものがですね本当にこう不思議でしょうがなくて、この隠蔽体質って言ったらいいんでしょうかね、これがですね非常にこう色濃く出ているのか、この COVID-19 のですねさまざまな政策で伺えるっていうね話にこうなるんですけれども、つい最近では自民党とお金の問題でね、森元首相がですね、非常にこうキーマンじゃないかとこう言われているわけですけれども、アメリカにですね、渡米する直前に岸田さんがですね 電話で調査をしたってこう言っていててね、でそのね調査の内容については口外しないっていうねことを前提に、なんて言ったらいいんでしょうかね、その調査の正確性を担保するために口外をしないんだっていうね、何を聞いたのか何を話したのかそれすらも言わない。そしてさらにですね、森さんにこう電話した時に自分一人と電話をして周りにですね誰も置かないっていう形でワンツーマンでやったみたいなね、だから大丈夫みたいな、誰も信用できないし本当にこう電話したかどうかも分からないしっていうこう状況って、まあ、最終的にね森さんがですね別にねその政治とお金の問題聞かれたわけじゃなくってみたいな、どんな電話内容だったかっていうことをですね、インタビューの中で全部ね明らかにしちゃったわけですよ。そうすると実は岸田さんが国会でね実はこうだったってことを言ってるんだけど、それが全部嘘だったって話になるのって、国会の中で堂々とですね虚偽答弁をこう繰り返していたって形にこう今なってるんですね。つまりこれがねまあ、全てで何か自分たちの都合の悪いことがあれば表面的にはねこういうふうにやってるって言って取り繕っていくんだけれども、実は裏ではこうでしたっていうことね、でそれをですね相手が全部バラしてくれることによって分かるっていうね図式になってるんですけれども、COVID-19でもそのようなことがですね行われていて、で残念なのはその COVID-19 に関してはそのことがきっかけで命を落とした方たちがですねいた可能性が非常にこう強いわけですよ。情報をですね隠蔽をする、それからちゃんとした情報を国民に出さない、それどころか自分たちの都合で政策を作る、その政策が感染症対策として果たして効果的なのかどうなのか、でそのことがですね科学的に、意味があるものなのかどうなのかも含めて非常にですねグレーゾーンのことをですねたくさんこうやってきて、その状況下の中で感染しなくても良い方たちが感染をすることになり、そして命まで落とすっていうことがですね至るところでこう起きていたんじゃないかなというふうにですね荒木はこう思っています。そしてそのことでロングコビットにこう陥ってしまってですね、いまだに社会復帰っていうことに関して社会参加がですね非常にこう困難という方たちも生まれている。でさらにですねしっかりとした政策を打ちながらワクチンの接種っていうことをですね慎重にやらなかった国の責任はやっぱり大きくって、菅さんがワクチンを打てばですねもう大丈夫って言ってね、そしてタブレット端末を配ってですねどこにいても誰でもがですねワクチンの所在を知ることができ、そしてどこにいてもですね接種できるんだって言ってね、それをですね加速化させた当時の河野ワクチン担当大臣ですよね。ところが河野ワクチン担当大臣はですね当時のね一切責任をですね取るような発言はなく、自分にはこう責任がないっていうですね、話をですね最近ずっとこうしていますよね。だから責任は取らない、それから情報は隠蔽する、そして自分たちの都合の良いところだけですねピックアップする、こういう体制ってどれだけね国民がですね知らず知らずのうちにいろんなねものをこう搾取される、搾取される中にですね命まで含まれてるっていうですねとんでもない状況がずっとね横たわってきたんだっていうこと、それからこのことに関してはまだですね横たわったまんまです。問題はですね根本的に解決されていないわけですよ。本当にこう残念だなと思いますけれども、荒木はですね毎日こう伝えているあの人数ですよね、あのデータだってどのようにですね提供されているかというと、本来であれば厚生労働省が現状をですね国民にこう知らせる努力をし続けなければいけないし、そしてさらにですねだから公開しなければいけないデータなはずなんですよ。で全てのですね疾病に関して公開し続けるというのがですね、まあ、おそらく仕事の一つかなと思ったりするんだけれども、なぜなら国民はですね現状を知る権利があるからですよ。でそれにですね国は答えなければいけないっていうね、なんて言ったらいいのかな、構図にこうなってるんだけれども、なぜか、公開をしないんですね。で国この策でどうなってるかというと、一応ね、まあ、全国の病院からですねどのような診断結果が出たのかっていう情報をですね、 厚生労働省に全部上げていくんですね。そのデータの中に COVID-19 いわゆるその新型コロナウイルスっていうものが入っていれば、それをピックアップして集計すればいいんですよ。でこれをですね、アメリカのね製薬会社がやって、それをね数字化して我々にですね提供するっていうことをやってるんです。だから民間のね、しかも外資のですね会社がそのデータをこう取り扱ってるっていうね、もちろん薬だとかワクチンを作ってる会社ですよ。まあ、そういうデータはですね、今後の商品開発に非常にこうね必要なのって、まあ、そういう専門部署があるんだと思います。だからそこのね専門部署がデータをですね公開してくれているっていうね、まあ、そういう状況だと思うんだけれども、これがですね唯一のこう手がかりであって、国の仕事ではないんですよ。民間企業か、いわゆるボランティアでやってくれてるっていう状況ですよ。これね、国として恥ずかしくないですかっていうね話なんだけれども、そういう話にならないんだよね。どういうわけか、民間を活用してとかね、だから自分たちがやらなければいけないことをどんどんですね、めんどくさいことは他にこうやらせておいて、お金はですね、どこかに、消えていく形で、どうなってるかわからないような予算の使い方をこうしていくと。でその予算がですね落ちていく先は何かっていうと、利権構造ですよね。これがですねあまりにもちょっと多すぎて、人の命がですねないがしろにされていくっていうことがずっとね、この自民党の政権下の中で行われてきたって話ですよ。開いた口が塞がらないっていうか、まあ、残念でしょうがないですね。でその、最たるものか、裏金問題とも言われている、お金をですね、まあ、どうやって脱法的な行為を使いながらですね、自分たちの活動費用にしていくのか。で選挙戦の前になるとですねお金がたくさん動くわけですよ。だから選挙とお金をですね切り離して考えることができていなかったっていうのか、自民党の体制であるっていうことがですね浮き彫りにこうなるわけですけれども、もちろん他のね政党であってもお金はかかりますよ。でもカツカツでやっているのってあんな派手な動き方にはならないんですね。なぜなら合法的にやってるからって話になるんですけれども、まあね、だから全てがですねそういう状況なのって、こういうね命に関わる、それから生命倫理ですよね、まあそういうね哲学的なところも含め、何をですね大事にしてこの方たちは生きていきたいのかって言ったらいいんでしょうかね。何を大切にですね国民のね命と健康を守るんだって言ってるのかっていうね、目の前で起きてることをですねやることができずにいる方たちか、ミサイル武器弾薬を買う、それから殺傷兵器を作って、これがですね日本を救う、軍需産業が日本のですね未来を支えるみたいなねことをこう言ってしまえるのかって話なんだよね。今現実目の前で起きている国民のですね状況にね寄り添っていくのであれば、その海外からですね武器弾薬を買うであれだとか、軍需産業をですね発展させるだとか、そういうところよりもですね外交を通じて他の国の方たちといろんなね話し合いをですねもうまめにこうやり続けるっていうことをですね精力的に展開して、でこれだって来るかどうかわからない、もうね生産が終了されているジェット機を買う金額、これよりもですねずっとね何百分の一、何千分の一ぐらいの予算でこうできるわけでしょ。それすらこうやらないっていうね。で人海戦術でいろんな国の方たちとですねまめにこう詰めていくってことをやればですね、日本の持っている憲法のですね意味、それから世界がですね認めている日本のね第二次世界大戦後のこう動きっていうものがよりね際立ってくるわけじゃないですか。ところがそれを全部ですね金繰り捨ててお金で物事を解決しようとするですね状況か、どれだけね社会をですね混乱に陥らせているのかっていうね。でその一番極端な例としてはこの円安ですよね。たった1週間で4円から5円ですか円安が進むっていうですねとんでもない状況に陥ってるにもかかわらず、 何もねしないっていう、何もですねアイデアがないって言ったらいいんでしょうかね。ちょっとあまりにも国民軽視しちゃいませんかっていうね、まあ、それどころかこの COVID-19 ってズタズタになってる経済であるだとか一個人のですね社会参加のありようといったところに大きなダメージを与えているにもかかわらず、次から次へとですねステルス増税っていう言葉になりますかね、こういう不公平感をなくすためにっていうね、不公平感なんかないにもかかわらず不公平感っていう言葉を使ってありとあらゆるところからお金を取れる仕組みをですねどんどん作ろうとしています。だその搾取をするっていうことに関して非常にですね、まあ、巧妙な手口をこう使ってくるわけだけれども、それで不公平感が改正されるわけじゃなくって、政府かまあ、いわゆるですね国民から搾取するお金の量が増えるっていうね、それで国民生活か豊かになるかっていうとさらに疲弊していくっていうですね状況ですよ。だからそれをね許してはいけないって言ったところって、まあ、国会もですね後半戦にこう入っていくというか、今国会の後半戦にこう入っていくみたいですけれども、なんかね、まあ、残念でしょうがないですね。 COVID-19 の感染症拡大のですね傾向というものに関しては非常にですね今日本は危うい状況です。これね各地域の感触としても感染者数が増えているようだと、そしてゴールデンウィークでこのね数年間我慢していたものがですね一気に花開くっていう状況になっちゃってるわけですよ。すでにですねオーバーツーリズムっていうことって、バスを増便しなければいけない、いわゆるその公共の交通機関のですね回し方をですねいつもの倍にするであるだと、倍まではいかないけれども増やすと、そして人も足りないので人も増やすと、つまり来る方たちの数も増え、受け入れる側の方たちも数が増える、つまりそこで動く方たちのですね人口というか密度がですね上がり続けるんですよ。でこれは COVID-19 というか空気感染をするっていうですね感染症に関しては非常に都合の良い状況がですねどんどん組み上がっていくっていうことでしょ。ということはそこでクラスターがですねどれだけ発生するのかっていう確率、今のですね日本のこのね感染状況からいくと非常に簡単にクラスターが出ておかしくないっていうね状況を日々提供し続けるって話にこうなっちゃうんですよ。これはね非常に恐怖というか、まあ、その先に何が起きるのかって話になるんですよ。いろんな、ね、方たちがいろんなことを言っていますけれども、 COVID-19 自体は全くねその姿形、それからどのようなことが起きるのかってことに関して変化ありませんからね。もうね、肺にならないとかね、まあ、そんなことをですね言うお医者さんが出てきたりとかしますけれども、そんなね甘いもんじゃないんですよ。で気がつかなかった方たちもですね免疫システムが破壊されている可能性が非常にこう強いと、免疫システムが破壊されているからこそ感染していることに気がつかないって話になってるのって、命のリスクがですねどれだけこの増大しているのかっていうね、世界的なこう脅威としていまだにですねやっぱり厄介なですね脅威な、ウイルスであるって言ったところから外れていかないわけですよ。で亡くなる方たちの数、これもですね全く減らないっていうね、これがですね、本当にこう脅威で、まあ、世界中のですね研究者の方たちがこの死者数が減らないっていうことのですね脅威、これはね本当に特筆すべきものであるといったところって警鐘を鳴らし続けてるんですね。これが COVID-19 ですよ。ただ我々が知っているのは、自分たちでリスク回避をすればある程度抑え込むことができるっていうこともですねもう経験済みなんですよ。だから例えばマスクをするであるだとか換気をするであるだとか、そういう基本的なことをやるだけでリスクは一気に軽減されると。であるならばリスクを経験した中で楽しみませんかって話なんだよね。まあ、これがですねなかなかこう受け入れられないっていうね状況の中、海外から来られる方たちの方がですね マスクをしている確率が非常に高いと。だから日本はですね、感染がまだそんなにこう引いていないっていったところって、日本に渡航する前のですね、注意事項にやはりそういうことがですね、文言として上がってくるわけですよ。だからこそマスクをですね、している方たちが観光客の中に多いっていうのは、まあ、納得なんだよね。ぜひですね、このゴールデンウィーク、おそらくですね、史上最多の人出にこうなる可能性が非常にこう強いということは、北海道札幌市のですね、下水サーベランス2月から3月にかけてのですね、過去最高のピークのさらに2倍のピークっていうですね、とんでもない感染のですね、いわゆるその下水サーベランスのデータがこう出てしまっていてって、その後もですね、下がってはいるけれども、過去の最高のですね、あの下の方、つまり非常にこう高いところ、下がったとはいえ、今までのですね、2、3年前のさらに、5、6倍みたいな感じのデータなんですよ。この状況って、この混雑、いやちょっとね、さすがに、このゴールデンウィーク中、明けた後どうなっていくのかっていうね、ことも含めて、夏のですね、感染拡大、これがですね、よりね、大きなですね、足かせにこうなる可能性が、人生のね、人生の足かせにこうなる可能性がですね、なきにしもあらずって話にこうなるのって、でもこれはね、日本全国で起きてる話なんですよ。だから、そういうところにですね、なんだろう、同調圧力にこう屈しながらって言ったらいいんでしょうかね、流されていって、最終的にですね、ロングコビットって話になるともう目も当てられませんので、自分たちのできる感染症対策でまずリスク回避をしませんかっていうね。で、自分がリスク回避をすることができれば社会全体のリスクも減るんだっていうね、これがパンデミックの世界ですよ。だからそういうね、ところで、社会貢献していくっていうのもですね、あるじゃないですかっていうね、そんなこう提案をしながら今日ですね、くれていきたいと思います。はい、ということって、まだまだですね、この感染症、この COVID-19 に関してはいつどこでクラスターが発生してもおかしくないっていう状況でこのゴールデンウィークになってるんですよ。ということは、日々ですね、いろんなところでもうクラスター発生しまくってると思います。あとは気がつく方たちと気がつかない方たちがいると。気がつかない方たちは免疫システムを破壊されている可能性があるのって気がつきようがないんですね。で、過去にこう我々が経験してきた、気がついたら、おかしいなと思った瞬間にですね、もう亡くなってるっていう方か、COVID-19 って、多くね、世界中確認されていたっていうのの背景としては、そのようなことがですね、災いしているからだっていうことがですね、研究でも明らかになってるんですね。そういうことを考えると、マスクをすることのですね、意味、これがね、いかにですね、有効であるのかっていうことは、やっぱり我々は、行動を持ってね、示せなければいけないだろうし、それから環境を十分にするっていうね、これも含めてですね、なんとかうまくこの、にぎわってる状況をですね、楽しみながら、うまくですね、リスク回避をしながらですね、楽しんでいただければっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。